それでは最初にお祈りします。愛する天の様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ生きる神ご自身が今日の豊かに望み導いてください。あなたに感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。新井先生が昇天2月22日にされましたけれど、その新井先生を偲ぶ、映像ができてますので、それを最初に見たいと思います。
こんな信仰を見たことないとおっしゃった。ピヨスケとはこれ驚いてほしいんですね。信じることが多いので、癒しか言ってやろうって方がいらっしゃったんです。癒しのことを信じないとやらないですよ、知らないって。しかも私はなおさら見てもらったから、私は誰も癒やしたことがないです。癒やしを願ったことはたくさんあります。何千と人では治ったのを見たこともたくさんあります。私やったじゃない。だから時々先生が癒やされたと違うって。私は人を癒やすことない、また人を救ったこともない。人なんか救えないですよ。私は企業を救えたかった。分量難しい。要するに、できないことはたくさんじゃないですか。これはできる、これはできないって。百人隊長は、自分の軍隊に来ると百人隊長、そして命令ができるけど、自分の兵士に向かって命令はできるけど、癒しに対してはできない。あなたはお出来になりますって言ったんです。
神様ですね、癒しにおいて用いてくださっている器だけではなくて、新井先生を通してですね、癒されなくても癒されなくても祈っていきなさいというですね、その教えがですね、私たちが、癒しが開かれる大きなポイントとなったんですね。ですから我々 の癒しの働きにおいても非常に大きな、すでにこれからもそうですが、影響を与えた方です。それとともにですね、私は副牧師として、友達教会で、奉仕をしていたんですけども、その時にですね、頭が神様ですので、こう神様にこう祈るんですね。そうすると、新井牧師を通してその答えが来るんですね。ですから、教会の頭が主であるということを具体的にですね、私が学んだのは、新井牧師からなんですね。新井先生からですね、でまさにこう主が用いておられるということをですね、その中で体験してきました。
通過中の方もあるんでしょうね。今日はセラペイアというセミナーを通してきて、今日は実践なんですよ。このゼミとかセミナーはだいたい勉強をできるんですね。それで知識の提供をして了解していくことがセミナーの段階なんですが、癒しっていうのは勉強法だけじゃいかないんで、実際に自分の持っている問題の癒しを体験していきたいんです。で今日はプリントを少し言ってますけども、ちょっと 1ページの、スネーゴリセラピアの癒しの回っていうのをちょっと見てください。このセラピアはセミナーですので、ゼミナーですが、基本的には聖書に示されている癒しの情報と医療に関する様々な情報を定義するための会合だと理解しています。そういう理解をしてセミナーに来てましたし、今でもそのつもりです。もちろんセミナーの時間の中にでも信じる癒しは起こりますが、情報の理解のためなので、実際の癒しを体験するために医療に関は十分に取れません。今まであまり言わなかったよ。癒しだと私ほとんど祈ってるんですが、話をしているよりは。今回9月30日は祈りの時間を取ります。今日はね、
聖書による約束を信じて実践しましょうと書きました。で、今日のこのマタイの福音書は皆さんご存知違いないんですが、まずここに止めておいてください。これがないと癒しのことがちょっと傾くので、みんなで一緒にやるためには、また18章10から20、まことにあなた方にもう一度告げます。もしあなた方のうち2人がどんなことでも地上で心を一つにしているのなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。二人でも三人でも私の何を言って集まるところには、私もその中にいるからです。これ見てましたね。イエスはずいぶんすごいことをおっしゃる方だと思いません？地上で、あなたとのうち二人、だからこんなに言いますから、二人。二人が心を一つにすることができる状況になった時は、何かあるわけですよね。約束は、二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいました。これだけで大いに感激しなきゃいけないみたいな、こんなこと普通の人は言えないからです。この方はそうおっしゃったんです。あなた方のうちの二人、今日なんか一緒に来てる方がおられたらね、どなたがいいんです、兄弟でも姉妹でも何でも、ご自分でこの方と一緒にいようという意識をまず持っててください。誰かで、このことを実践しようしてみようと思うと、途端に、あまり簡単じゃないと、どんなことでもって、どんなことでもって何でもいいとは限らないでしょ。どこからブレーキが入るんです。これはそうだけども、どんなことでもこっちは一緒にまで来てもらわないとは、これは心が一つにならないとか、必ず自分で何かの条件付きやってるんですよ。で、私は皆様とこれで祈りますけども、今日はここで祈ることができるようですけども、その時私はいちいち皆さんのことを聞きませんから、あなたの願いは何ですかとか、あなたのどこが調子が出るんですかって聞きませんから、私に答えなくたっていいです。答えても分かんないからね。なんかおっしゃることは難しすぎて、こっちは分かんなくても、あなたがおっしゃることだし、ご自分でイエス・キリストに言っておいてほしいんです。私はイエス・キリストに言ってそうなんで、ご自分でイエス様には言っておいてください。今日祈る前にご自分で、これ今日はこれをあなたの助けて癒されたいんですということは知っておいてほしいんです。ご自分の方でメモを取っておいてもいいでしょ。そうするとメモを取ってもらえればかりの具体的になったら分かるから、もしね。で、私は一緒に祈るんですが、何を知っても知らなくても、あなたの願いに私の心を一つにするって意思を置いて二人なんです。で、私はいちいちその内容を知りませんが、知らなくてもいいんですよ。あの方は知ってらっしゃる
から。星野寺家と新井先生との関係というのは、玉橋がカリスマの先兵としての役割をですね、日本のキリスト教会の中で表したんですね。そして OCC という学生キリスト教会という、日本の、キリスト教会の中心的なところがあって、そこの、学生伝道部の総主事を新井先生がやっておられて、ただその時私がそこのスタッフだったんですね。そしてその時にスネルゴイっていうその働きを始められたんですね。で、これは非常に画期的な働きだったと私は考えていますですね。で、それで、それまでなかったカリスマの働きに関して、多くの方々に、ね、目を開かせる役割をしておりました。新井先生はですね、精霊による自由があって発想が自由だったんですよね。そしてその発想はまた、スネゴイを通してですね、多くの人たちに語られたんです。で、その時に、スネゴイに講師として来られたり一緒に来られた人たちが、大川鶴瓶先生とか、それから、長松先生とか、でちょっと前に、岸先生が浜口に1年間下宿してたんですね。それを聞いたわけですよね。だから今日本の創造たるメンバーがそこから出ていきました。 また新井先生からね、本当に、素晴らしい言葉をね、我々はこういただきました。具体的にね。そして、新井先生はね、天に行かれましたけども、常恋の流れの中で一つ感じるのは、心は一つである。ですね。それは、その神様の栄光が日本に現れる。その日本における神様の働きっていうのをですね、新井先生もね、考えてくださっているなっていうことを非常に強く感じます。
はい、どうもありがとうございました。この前もお話ししましたけど、新井先生はですね、この日本のカリスマの働きを大きく広げるために、いろいろとその、奉仕をなされてですね、そして非常に大きな日本のキリスト教会に影響を与えた方です。で、まあ、私も、2、3年前から進学校の講師をしていただいたりするときに、いろいろお世話になったんですけれど、やはりそのへりくだっておられてね、そして本当にこの癒しのまあ、賜物というふうに、まあ、私は考えてるんですけど、ご本人はそんなもんじゃないということを言われてましたけれど、しかし、この新井先生を通してね、表された癒しというのは非常に多くあったんですね。で、それはやはりその先ほど映像にもありましたように、癒されなくても癒されなくても癒されなくても何度も何度も祈るっていうことをね、しつこく祈るっていうことをそのまあパウロ牧師を通して我々にも教えてくださったっていうことなんですね。だから今のこの死の時間でいろんな癒しが起きてきてるのは、まあ一つは赤坂教会っていうその流れに組んでるのと、そしてもう一つは今橋キリスト教会のその癒しの働きを通してですね、そしてそれをこう継承してきているような形になっているんですね。ですからそういう意味合いでも非常に私たちが、いろいろ学ばされた、そしてまた影響を受けたお方だったわけなんですね。で、ちょうどその、今回そのハテルマの例の戦いが終わった直後にですね、その直前ですけど白馬の直後ですね、そこでこの昇天されたということはですね、なんかこうやはり時が変わったということをですね、感じさせられるんですね。で、この今神様はいろいろな形で、時が変わってきているということを見せてくださってるんですけれど、ちょうどその時に、まあ、天に行かれてまた天で、取り出してくださっていると思いますけど、また天でね、いろんな奉仕もされていると思いますけれど、その中で、やはり、これから違う段階に入ってきたぞということをですね、強く思わされます。ですからぜひそのことも覚えておいていただきたいと思います。それで、また新しい新聞と雲虹も出てますので、これもぜひ用いていっていただきたいと思います。で、やはりこの新聞とかこの雲虹っていうのはですね、いろいろな情報がたくさん出ています。そして、先週号はルツさんが書いた証がこれ出てたんですね。で、やはりこれが用いられたっていうことがですね、連絡が入ってきました。ある方がですね、そのご主人が同じ病気で1週間入院されたそうなんですね。で、その方は、イエス様を信じないノンクリスチャンの方なんですけれど、奥さんはちゃんとしたクリスチャン、そして、この証をですね、こう読んで、これはご主人と同じ病気だ、そしてやはり1週間もう入院しちゃったということでね、そして、そのご主人にですね、この証を見せて、神様はこんな形で働かれるんだよということでですね、証としてね、大きく用いることができたということをね、わざわざこの連絡してきてくださいました。ですから、この雲虹とか御声新聞というのはたくさんいろいろな証が出ています。ですからぜひですね、いろんな形で用いておいていただきたいと思います。それを通してね、触れられて、そして救われてきた方々もたくさんいますのでね、 ぜひ信仰を持って用いていっていただきたいと思います。それで、明日からですね、感謝と賛美とリバイバルキャンプが始まりますというか、まあ、向こうアメリカ行ってやるんですけれど、派遣に行くことになっています。でぜひお祈りしていただきたいと思います。でこの感謝と賛美とリバイバルキャンプというのはもともとこのマーリン子供アメリカチームから始まってですね、そしてその中でだんだんこう展開していって今の形になってるんですけれど、神様がこの感謝と賛美はリバイバルの鍵であるということをね語ってくださったわけです。でその中でやはりその今までの経緯、そしてまたこれからの働きを考えた中でもですね、やはりこの感謝と賛美というのは大きなポイントがあるということを思わされます。そして、この最初ね、マーリンさんのセミナーを毎年受けるなんていうことはですね、普通の人じゃクリスチャンにとってね、マーリン・キャロザーズさんという方は非常に有名な方で非常に大きな器だったわけですね。で日本でもそのマーリンさんの本というのはベストセラーになったりしてました。でクリスチャン界で本が売れる数っていうのは本当に知れてるんですけれど、マーリンさんの本は何版も何版も出されてですね、そしてこう読まれ続けてきたんですね。でその方から直接セミナーを受けられるっていうのはですね、本当にこう奇跡的なことだったんですね。で多くの方々はそのただね、あまりにも奇跡がたくさん起きているので1年に1回そこでセミナーを受けるっていうのは別に普通のことだっていうふうに死の時間の方々は考えてしまいますけれど、実はこれはすごいことなんです。なぜかっていうと、もうマーリンさんは引退されて、そしてアメリカでもですね、セミナーに来てくださいとかやってくださいって言われた時にそれをこう断ってたわけですね。で1年間で1回だけ、このセミナーをしてくださるのは私たちのためにだけだったんです。だからですね、特別な形で神様がそのマーリンさんを導かれ、そして神様がマーリンさんにもですね、特別な思いを持って私たちにそのセミナーを与えてくださってたっていうことをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。ですからそういう神様の計画の中で、毎年毎年私たちはセミナーを受けて、そして大きな恵みを受けてきてたっていうことをですね、ぜひ覚えておいてください。で、なぜかっていうと、神様が言われたのは、この感謝と賛美をね、私たちに継承する、もちろん他の教会でもねそれを継承しているところはあると思いますけれど、特別にわざわざ毎年1回そこまで行かせてですね、そして学ばせてたということはですね、非常に大きな意味合いがある。そして、そこに何一つ偶然ありませんから、特別にねとにかくこの感謝と賛美の継承をさせようとされてたということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。だからこそ、いろいろな形でね、この感謝と賛美が大きく用いられ、そして、感謝の証もですね、たくさん表されています。で、クリスチャンの方でもね、すべてのことについて感謝しなさいっていう御言葉は知ってるんですけれど、それが悪いことに関しても、感謝しなさいっていうことを気がついてる人は少なかったり、あるいは、全てのことについて感謝しなさいってこう書いてあるんですけれど、それを頭では知ってるんですけれど実践してない方もたくさんおられるんです。だから神様は私たちに素晴らしい感謝を通しての証を表そうとしてるんです。証っていうか神様が素晴らしいことをなそうとしておられるんですけれど、こちらにいろんなことをこの状況を許されたりするんですけど、それを実践しないがゆえにその神様の素晴らしい事柄を体験しないで、過ごしてしまう方々も多いということなんですね。で、ですからそういう意味からもですね、神様は特別に私たちにそのマーリンさんを通して、毎年毎年行かせてくださり、そして、この感謝と賛美を徹底して学ばさせてくださったっていうのはですね、非常に大きな意味があると思います。で、この前今回のハテルマじゃないですけど12月のハテルマ島例の戦い行ったんですね。でその時みんなお金使って時間も使って行ったわけですよ。でその時にですね、祈ってたんですけれど、 石垣島から波照間島へ行くフェリーというか高速船がですね、結局当日行ったんですけれど、欠航になっちゃったんですね。でその時ですね、普通の人だったらどう思いますか。なんでこんな時にこんな天候が悪くなったんだろう、こんな普通じゃない、普通だったらね、あんな低気圧が発達して、この波が揺れて、天気悪くならないように、なんでこんな時に限ってとかですね、あるいはこんなにお金使って、しかも時間も使ってきたのにっていうふうにですね、普通の人は言うんだと思います。でもですね、一つ私が感激したのは、私たちと一緒に行った人たちがですね、結婚になったって言ってもですね、誰一人つぶやいてないんですね。で、なんで来たんだろうとか、そんな文句も誰も言ってないんですね。で、やはりね、そこにマーニーさんの教えが浸透してるなっていうことを本当に気づかされました。で、神様の時がありますから。で、今回は3月にその波照間島行って、そして、やった時がやはり時だった。で、それは何を示してるかっていうと、やはりその新井先生の焦点もありますし、そして白馬前後のね、いろいろな技もありますし、ちょうどその神様の時にそれがなされたっていうのはね、一つ段階が大きく変わる時のことをこう示してくださってたなっていうことを本当に思わされます。で、その直後にね、今度感謝と賛美とリバイバルキャンプがあります。ですからこのキャンプにもね、特別な神様の計画がありますし、また、先ほどお話にあったね、大川先生も来てくださいますし、また中野牧師もね、来てくださるんですね。ですからいろんな形で大きな意味合いがあると思いますので、ぜひですね、この取りなしをしていただきたいと思います。で、まあ、町田教会から私と西田姉妹がね、参加しますけれど、ぜひ取りなしといていただきたいと思います。で、今回は賛美隊としてね、立てっていうことを言われています。だからそれがね、どういう形で表されてくるかっていうのはちょっと楽しみですけどね。で、この賛美隊として立つっていうことは何を意味するかっていうと、その今まではね、向こうに合わせて英語で歌を、賛美をね、英語にして歌おうとしたりしてたわけですね。じゃなくて、本当にこの臨在で勝負するんであれば、日本語であろうともそれが入っていくっていうことなんですね。だから今回はチームがですね、行くまでに10時間祈れっていうことをね、言われてるそうですね。で、やはりその祈りがその臨在の大きなポイントだっていうことをね、知っといていただきたいと思います。そしてその祈りを通して賛美する中で、こうすごい臨在が表されて、そして触れていく。で、今回はそのスティーブさんの前で賛美するときも、まあ、特別英語が上手い人は英語で歌うかもしれませんけど、みんな日本語で勝負すると思います。で、それを通して向こうの方々がどれだけね、その臨在でこの反応されるかっていうのね、それを期待しておいていただきたいと思います。で、皆さんもね、ヒット曲やなんか見てると、英語の歌詞が分かんないのをみんな感激して歌ったりしてませんか、昔。まあ今年取ってからあんまり聞かないかもしれませんけど、洋楽をね、好きな人なんかは歌詞分からずもっともなんか心に入ってきたと思ってですね、やってるわけですね。で、パウロ牧師の時代はなんか、ヘイヘイヘイポーラーとかね、そういう歌でしたけど、まあ私だって若い頃は、洋楽ばっかし歌ってましたけど、意味わかんなくても結構歌って好きで歌ってるわけですよね。で、触れられてやはり好きになってってるわけなんですね。で、まあ時々その単語を見つけては、それが逆にね、私の英語の勉強にもなりました。でも全体的なね、意味っていうのはわからずに過ごしてた曲はすごいたくさんあります。だから、日本語で歌っても、本当にこのいい曲で、そしてまた臨在があるんであれば、いろんな方々にね、それが触れられていくっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。だからその賛美隊のね、働きも我々もやっていきますから、ぜひお祈りしておいていただきたいとともに、どのようにね、神様が働いてくださるかっていうことにね、期待しておいていただきたいと思います。 それで、今日はですね、その詩編の20編の7節を読みさせていただきました。で、ある者は戦車を誇り、ある者は馬を誇る。しかし私たちは私たちの神、主の皆を誇ろうとこう書いてあります。で、戦車っていうのは、これは戦いで勝利を得ていくための事柄ですけれど、戦車っていうのは戦の車ですから、戦闘用の馬車ですよね。だから戦いに非常に今で言えば戦車みたいなものですよね。で、それがあると早く動けますし、そしてその上からこう敵をやっつけたりいろいろできるわけですね。ですから非常に強い武器だったわけです、当時としては。それから馬を誇ろうっていうのもですね、当時は人は車なんかありませんから、歩いてこう戦うわけですけれど、走る人もいるかもしれませんけれど、しかしその馬があるとですね、一気にその速いスピードで攻撃することができるわけです。そして一気にこう攻め入ることもできるわけですね。ですから当時の戦いっていうのは、その戦車がどれだけあるか、あるいはこの馬がどれだけたくさんいるかとかですね、そういったことがこの勝敗の大きな分け目になっていったわけですね。だからそこで普通の人たちは、我々はこんなにたくさん戦車があるからもう強いんだぞとかですね、あるいは我々はこの馬の部隊がいるから強いんだぞという形で、そして敵をやっつけられるんだ、そういうふうに考えたからこそ、多くの人たちはそれを誇ってたわけです。これは今の社会でも同じですよね。例えば核兵器を持っている国っていうのは、うちらには核兵器があるんだぞ、だからそう簡単には攻めさせられないっていうふうにね、してるわけですよね。で、それを核兵器だけじゃなくて、例えば軍事力があるんだぞっていう形で、敵から守ろうとしてたり、あるいは経済力があるんだぞっていう形でですね、その経済を盾に強いんだぞっていう形で言ってる国もあるわけです。だから今はそういう形でやってますけれど、しかしここで言ってるのは、そういった戦いのね、いわゆる強い部分、強くなるための道具、そういったものに誇ったってしょうがないよって言ってるんですね。で、しかし私たちは私たちの神、主の皆を誇ろうって書いてあるわけです。だから、その普通の人たちっていうのは、戦いの時に何に信頼してたかっていうと、勝つために戦車、あるいは馬、これを誇ってたんです。ところがそこに信頼してたわけですね。それがあるからこそ勝てるんだ、それがあるからやっつけられるんだっていう形で、戦車とか馬を信頼してたわけですね。ところがここで言ってるのは、この主の皆を誇ろう、これは何を言ってるかっていうと、神様に信頼しろっていうことを言ってるわけです。で、この主の皆を誇ろうっていうのはですね、ですから私たちがそういった目に見える形で強いもの、武器、そういったものに信頼するのではなく、神様に信頼しなさいっていうことをこう言ってるわけなんですね。で、その時に神にある勝利が表されるっていうことをこう言ってるわけです。で、神に信頼するっていうのは何かっていうと、もちろん神の言葉に信頼するっていうことですよね。で、例えば聖書ではたくさん器の人たちがいます。そしてまたその器の人たちがどういう形で勝利を取っていったかということが、このたくさん書かれています。で、例えばですね、ヨシュア、この人はモーセの後継者としてですね、このカンナの地へ入っていって、この占領していったわけですけれど、その最初にですね、このカンナの地に入る前に神様がですね、十二部族の頭、族長をですね、偵察隊としてそこに使わしたわけです。で、その時にですね、素晴らしい国だ、素晴らしい肥沃な地である。 そして、父と蜜が流れるのある国だということでですね、そして、果物を持ち帰ってですね、時々クリスチャンブックストア行くと2人がこんな竿を持ってすごいでっかいブドウを担いでる絵があると思うんですけれど、まさにそういうすごいね、素晴らしいものがあるっていうことをこう見つけてきたわけですね。ところがですね、その住人の族長の中で、多くの人たちは、本当にあそこは素晴らしい地だけど、敵がすごいでっかい人がいる、そしてまたすごい強い人たちがいる、だから我々があそこを占領しに行ったら負けてしまうっつってですね、その行くのはやめた方がいいっていう形でこう言ってしまったわけです。そして民衆にもこんな行かない方がいい、行ったら大変なことになるっていうことをですねこう伝えていったわけですね。ところがですね、このヨシュアとカレブだけが神様が言われた言葉、これに信頼したわけです。なんて言われたかって言ったら、このイスラエル民族にそのカナンの地を与えるっていうこの約束があったわけです。で、その約束を信じて、だから神様が言ってるから、この地は必ず取ることができるって言ってですね、こう言ったモーセに進言したわけですね。で、その時に何がポイントだったかっていうと、その他の族長たちっていうのは目に見えるところの、相手が力強い、あるいはたくさん人がいるとかですね、そういったところに目をやって、自分たちの力を信頼したがゆえに、無理だと思ってしまったんですね。ところが、ヨシアは神の言葉、これを信頼して、そして必ず行けるんだというふうにですね言って、そして動いていったわけです。で、結局どうなったかっていうと、ダメだって言った方はですね、神様にこうね、入れないようにされちゃったわけですよね。で、結局、この、ヨシュアがその神の言葉に従っていった時に、いろんな奇跡を見ていったわけです。最初に見たのは、このヨルダン川を渡る時にですね、当時、それが、ヨシアが入っていくときに、ヨルダン川っていうのは、雪が溶けるとき、そしてまた春の雨が降るときに、水かさが増えるんです。ですから、ちょうどヨシアが入っていくときに、その、水かさが増えてるヨルダン川があったんですけれど、神様は何されたかって言ったら、そのヨルダン川をせき止めてしまったんです。だから、モーセのね、後悔の奇跡と同じように、奇跡が起きたんですね。そして、このいざこのエリコの方に入っていった時には、その城壁があったんですけれど、他の人たちはね、城壁があるからもうダメだとかいろいろ言ってたんですけど、城壁行った時も神様に信頼して、そして神様が言われた通りにやっていった時に、ね、この7周して、時の声を上げた時に、一気に城壁が崩れ落ちた、そういう神の技を見ていったわけですね。で、どこに信頼してたか。では、それは神の言葉なんです。で、周りの状況がどうであろうと、そのどこに信頼するかっていうのはですね、私たちの人生の歩みにおいても非常に重要だっていうことを、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、自分たちがね、この時は戦い、ヨシアなんかは戦いですけれど、私たちにおいても何が戦いかっていうと、サタンに対しての戦い、それからリバイバルに向かっての戦いなんです。で、その時に私たちが、どこに信頼するかっていうのをね、サタンの言葉に信頼しちゃいけませんこの誘惑とかで、ね、じゃなくて神の言葉に信頼して歩んでいくんです。そして、この全てを治めておられる方が神様だ、イエス・キリストである神様の三位一体の神であるっていうことを信じて、その言葉を受け取っていくっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。他にこの神に勝るものは何もありません。そして神こそがですね、この何一つ不可能なことはないって書いてあるように、全てをなすことがおできになるんです。 ですから、私たちが神様が言われるんであればそれに従っていった時に、あるいはその言葉に立っていった時に、私たちは必ず勝利を取っていくことができるということをですね、覚えておいてください。でこの時にやはり私たちが、どこに信頼するかというと、その神の言葉ですけれど、やはりその神の言葉を求めていくっていうのはね、非常に重要だということをぜひ覚えておいてください。で、この神の言葉に力があり、そしてまたその神の言葉を通して私たちが実はこのディバイに向かっての勝利を取るとともに、自分の人生における勝利もそれで取ることができるということをですね、ぜひ覚えておいてください。で、この、先ほどヨシアのお話をしましたけれど、そのいつも出てくるこのギデオンとかヨシャパテだって決してその前の状況を見たのではありません。まあ、ギデオンはね、状況を見て、あ、本当にこれで大丈夫なんでしょうかってね、神様に確認して、でも神の言葉を信じて歩んでいった時に、大勝利を取っていったわけですね。で、私たちは、ですから、その前に見える事柄、自分の、この意識の中にある事柄に信頼して歩むのではなくて、神は何を語られたか、何をやろうとしておられるか、そこに立つっていうのが非常に重要になってくるわけです。例えば今度感謝と賛美とリバイバル行きますけれど、この賛美隊っていうことをね、主が言われてますけれど、賛美隊として立てっていうふうに言われたのは、2005年ぐらいでしたかね。とにかくシナイ山行った時に賛美隊として、なんだかわからないけれど、みんなこうキーボードとかですね、ギターとか、あるいはこの角笛を持ってですね、シナイ山を登っていったんです。でシナイ山登ったことがある方おられますかね。これはね、かなりハードな山なんですね。下から上がりますからね、5、6時間、まあ奥脇さんなら早いかもしれませんけど我々だったら、普通だったら 5,6 時間かかるわけですね。そして、最後の方はすごい急な坂もあるわけですね。でそこをみんなこんな重いもん担いでですね、登っていったわけですよ。でもその時に、まあ、すごい臨在があって、どうなったかっていうと、なんだか分かんないけれど立てって言われたから、そこでこう賛美を捧げたわけですね。でそれから、この賛美を通しての働きが大きく変わってきたわけです。いろんな賛美を通していろんな方々に触れられ、そしてまた涙を流す方がこの現れ始めたのはその時以降だということをね、ぜひ知っておいていただきたいと思います。だからなんだか分かんなかったとしても、言われたことをやっていった時に次々と動いていくんです。そして賛美は歌詞を作りなさいということを言われた時においてもですね、その時の状況、2000年か2001年だったと思いますけれど、まあ、曲を作る人はね、前田牧師とか、あと出てった人が何人かぐらいしかいなかったわけですね。であまりにもいないっていうので、もう私も一曲パッと出しましたけれど、本当にそんな一冊ができるんだろうかって、そういうふうな状況だったわけですね。ところがやれって言われて動き出したんです。そしたらですね、一週ができちゃって、そして次の年もやれって言われて二週ができちゃって、そして、どんどんどんどんやっていって、なんと安らぎの歌は12週までできました。そして、風の響きになったら、今もう2週ですよね。で全部でもう1045曲ぐらいですかね、確かそのぐらいだったと思います。そして、普通じゃちょっと考えられないことが起きてるわけです。まあ、我々はね、12冊になったな、14冊になったなっていう、そういうふうに捉えるかもしれませんけど、一般のところでね、毎年毎年それだけの曲がどんどんできてくるなんていうことは、しかも歌集としてまた CD としてできてくるなんていうことは、普通じゃちょっと考えられないことなんです。プロの人たちだって、有名な人たちだって、そんなにたくさん出してませんよね。でそれが普通なんです。ところが神の手があるときに、そういった奇跡的なことが起きてくるわけなんですね。で今もう2週でしょ。しかも応募されてくる曲がですね、風の 響きになってから一気に増えて、一瞬の時は400何曲で、今回二瞬の時500曲超えたんですよね。だから大変なことになってきてるわけです。だからそれも不思議なことですよね。全然考えられないことが起きてきてる。ですからそれをぜひ捉えておいていただきたいんですね。で、私たちの力は確かに限界があります。で、物に頼ろうとしたら自分の力あるいは、その物に、依存してしまいます。でもそれでは神の働きと比べたら全然ちっこいやちっこい何もできない部類なんですね。でも神様は全てのことを治めておられますし、そして私たちがその神のこの神様に信頼するんであれば、どんな状況が許されたとしても神の言葉に従って歩むんであれば、神の言葉を握って歩むんであれば、この神の勝利を見ていくことができるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。特に今こう新しい段階に入ってきました。このね、先ほど言いましたけれど、この霊的な段階がね大きく変わってきてるんです。ですからこの時こそ本当にこの神の言葉に立って歩む時に、私たちはこの神の勝利を見ていくことができるということをぜひ覚えておいてください。だから何が起こるかっていうと、多くの癒しが起きてくるでしょう。そしてまた多くの解放がなされ、そしてまた多くの救いが表されてくるんです。リバイバルに向かっての大きな道がこう開かれてきたんです。壁が破られてきたんです。でその中で私たちがさらにこの神の言葉に立って歩むときに、さらにこの大きな働きがね進んでいくということを覚えておいてください。そして神様は私たち一人一人を用いてその働きをなそうとしておられるということを覚えてですね、歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天の様、あなたがこの全てを治めておられ、また、あなたがあなたの勝利をこの中で表そうとしておられることをありがとうございます。また私たち一人一人を用いようとされていることを感謝いたします。どうぞさらにあなたが一人一人を導いてください。この目の周りにこの起こる事柄に振り回されている方がおられます。しかしそこに目をやるのではなく、私が語った約束をもう一度握り直しなさいとおっしゃられます。すでに多くのことを語りましたが、それを忘れている方もおられます。でそれを思い起こしなさいとおっしゃられます。確かにこの段階が変わり、私の技をこれからこの非常に速いスピードで表していこうとおっしゃられます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですから全員でまず罪の悔い改めを持ちたいと思います。愛する天の様、あなたが癒し主であられ、また解放主ですからありがとうございます。どうぞ今癒しの霊を注いでください。賜物の働きを豊かに表し、また悪い部分に、一人一人の悪い部分にあなたが触れてくださり、あなたの勝利、またあなたの力ある御業を豊かに表してくださいますようにお願いいたします。アルバラスバラバラスバラバラスバラバラスバラバラスバラバラスバラバラス。イエスキリストの皆によって一人一人に働く病の力を打ち砕く。イエスキリストの皆によって一人一人の体、精神に攻撃していく病の霊を封じしまる。それを完全に断ち切る。イエスキリストの皆によって一人一人の精神と肉体に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。この中にこの喉がちょっとガラガラしている方がおります。そこに今血が触れられ、それが癒されました。それを感謝して受け取ってください。また目がしょぼついている方がおります。そこに今血が触れられました。その癒しを受け取ってください。またこの左手がちょっと痛い方がおります。ちょっと上げたりするときに痛い方がおります。そこに今足が触れておられます。その足を感謝して受け取ってください。 イエス・キリストの皆によって、この一人一人の体と精神にイエス・キリストの癒しを宣言する、あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アーメン。